8番調査。惨事の直後、責任者は誰かとの追及が始まりました。ワーサ号のデンマーク生まれの船長ソーフリングハンソンは逮捕の上、直ちに宮殿のトレクノノールの間で尋問を受けました。そこでは多くの質問が出ました。船員は酔っていたのか、逮捕は正しく装置されていたのか。船長はこのように答えました。もし大砲全部がきっちり装備されていなかったならば、我を一千個に切り刻んでも構わない。全能の神の前で全員酔っていなかったと誓う。この事故は単に微風が軍艦を横転させたに過ぎない。すべてのバラスを入れていたのにもかかわらず、バーサ号はあまりにも不安定だった。ハンソー船長の1ヶ月後の尋問の時の証言は何も記録が残されていません。しかし彼の言葉はやはり後まで気になります。船は不安定すぎた。乗組員も同じ証言をしました。戦場での操作で誤ったことはしていなかった。問題は軍艦があまりにも不安定であったこととされました。ヨーラン・マッツォンは出発前に副提督のクラース・フレミングに対し、この軍艦の不安定性を示したかったことを明らかにしました。実証実験が行われ、30人が乗船し、船上を行ったり来たりして、軍艦が横揺れするか調べました。3回繰り返して、艦長はこの実験をストップさせました。さもないと横転する恐れがあったからです。フレミングは海軍の中でも最も影響のある人物で、個人的にグスタフ・アドルフ国王の友人でもあったのです。フレミング副提督は決して尋問されずに終わりましたが、以下のことを言ったと伝わっています。もし国王が国に戻っていたなら、疑いは続いてヴァーサ号を建造した造船所の責任問題に発展しました。しかし船大工の棟梁ハイン・ヤコブソンと主な女中業者の一人アーレンツ・ハイバーツソンは王立海事裁判所で証言し、ヴァーサ号は国王自身が承認した寸法に従い建造されたものと主張したのです。ハイバーツソンはこれは誰の罪であるか、神のみぞ知ると付け加えて証言したのです。国王や神に復元するのは責任逃れの方策であると見るのは当然であります。今日現在、我々が知る限りにおいても何も明らかにされず、この事件で誰も罰せられていなかったのです。現在において、ヴァーサ号はよく考えて建造された軍艦であり、1600年代に建造された他の戦艦と大きな違いはないと主張できます。大砲を多く持つすべての船は船体が高く、現在の基準では不安定であり、時にはこのタイプは横転しました。従い、この惨事の理由は、砲艦板2つ付きの大軍艦を建造し、公開させる十分な知識がなかったことと、事故当時は砲門すべてを開けて公開した選択が重なった結果と思われます。沈没に関する説明を聞いて、惨事の状況をより詳しく調べてください。